東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、災害科学国際研究所国際防災戦略研究分野の泉貴子先生です。泉先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今月はどのようなお話を伺えるのでしょうか。
はい、今週は東南アジアにおける防災対策に関しまして、特にマレーシアに焦点を当ててお話ししたいと思っています。
はい、はい、
でアジアというのは災害が最も、多い地域と言われていまして、で例えば2000年から2019年の、20年間で災害が最も多く発生した国の、トップ5というのがあるんですけれども、そちらが中国、アメリカ、インド、フィリピン、インドネシアとなってまして、その中の、4カ国が、アジア地域からの国になっています。
そうですね。はい、
で私が今回対象としてますマレーシアというのはこのトップ5の中には、入ってはいないんですけれども、毎年洪水ですとか地滑りの被害は確実に起こっていて、それがなかなか大きな災害というふうには認識はされなかったんですが、2021年にこれまでで一番大きな洪水が発生しまして、そちらから住民の方々の意識もかなり変わってきているところです。
はい、
でこの私が今回今行っているプロジェクトは2018年に始まりまして、今年の3月までで5年間、行ってきたプロジェクトなんですけれども、コロナ の期間1年間全く活動できない時期がありまして、実際は4年だったのが5年に延長されて、実施してきたプロジェクトになります。
どんなプロジェクトなんでしょう。
はい、で先ほども申し上げたようにマレーシアというのはあまりこれまで大災害がなかったので、住民の方々が、自分たちが何かしらその災害の被害を軽減するために、できることがあるっていうような意識がなかなかない国で、ほとんどが、自治体であるとか政府が、やってくださる、そして災害が起こったとしてもそちらが何かしらの支援をしてくださるっていったような意識が非常に強くて、
はい、
なかなか自主的な防災活動というのができていなかったんですが、やはりそれだけでは今後の、この気候変動の中で災害の数が増えたり規模が大きくなったりといったような災害には対処できなくなってしまう、そういった懸念を持ったマレーシアの中で、一つ一番大きなスランゴール州というところが、防災課というところを正式に立ち上げまして、その防災課が中心になって、防災対策を進めるといったようなことになったんですね。でそこで防災課とそれから我々が、連携して、そのスランゴール州の防災対策を始めるというのが、このプロジェクトの始まりになります。
そうですか。はい、まず2018年当初はどのようなことに取り組まれたんですか。
はい、でこのプロジェクトの、最終的な目的としましては、
はい、
住民の方々が自主的に防災活動を計画実施し、そちらを持続可能なものにするという、大きな目標を掲げてまして、で最初に行った活動は住民の方々が自分たちの住んでいる地域の災害リスクを正しく理解するというようなことを行いまして、我々専門家が実際のその地域の洪水であるとか地滑りのリスクを評価し、地域を少し特定させていただいて、でその後でそのリスクというものの情報を皆さんにお示しする、でそれを知った上でどのような対策が必要かというのを住民の方々に考えていただくんですけれども、これまではやはりどうしても政府が主だったというところを、そうではなくて住民のリーダーの方、特に、この日本でいう自治会のリーダーの方ですよね、会長の方々みたいな方々にぜひリーダーとなっていただいて、そこに住んでいらっしゃる住民の方々に彼らの口から、災害のリスクについてもしくは防災についてを語っていただきたいということで、まずはこのコミュニティリーダーと言われている方々の人材育成、防災に関する人材育成を行いました。
なるほど。 いわゆるその公助ではなく自助共助のところですよね。
はい、はい、まさにそうですね、そういった意識がやはり欠けていたので、そこをまずあのリーダーの方々に自分たちに何ができるのかというのを考えていただいて、でそれを最終的にはまあ住民の方々に彼らの口からこの地域はまあ洪水、これまで洪水にあって、まあ、将来的にもこういったリスクがある、でこのリスクを少しでも軽減するには我々がこういうふうに備えなければいけないというためのことを彼らの口からお話しいただいて、最終的に彼らがまあ防災活動を計画して実施をするっていうような形でした。
どうですか、その5年のプロジェクトの成果というの。
はい、一番 の大きな違いというのは、やはり住民の方々の意識の変化だと思います。で5年前に初めて私がその地域を訪れて、住民の方々とお話をした時には、まあ、災害はあるけれども自分たちのやるべきことではないと、防災に関しても対応、復興に関してもそれはあの何かしら政府が支援をして彼らがイニシアチブを取ってやるべきことというような、まあ、意識が非常に強くて、まさかそこに自分たちが何かしら貢献をするっていうような意識はやはりかなり薄かったというのがまあ印象でした。
はい、
でただまあ5年後今彼らも本当に同じ方々と5年間私は接してきたわけですけれども、
はい、
今彼らの意識はもう全く変わっていて、自分たちに何ができるのか、でこう、まあ、人材育成ということで彼らはまあ一応リーダーとしてあの今なっているわけですけれども、それ以上に他の州に行って例えば自分たちが経験したこと学んだことを伝えたいであるとか、今度は子どもたちにも伝えたいであるとか、まあ、そういったまあ意識の変化が非常に大きくあの見られたので、そこはまあこのプロジェクトの非常に大きな成果であったのかなというふうには思っています。
そうですね、この間も相当の回数じゃマレーシアに足を運ばれてたんですかね。
はい、そうですね、あの、コロナがありましたので、まあ、その間はもちろん渡航はできないんですけれども、はい、まあ、最低でも15回ぐらいは、はい、この地域には通っていると思います。
そうですか、はい、でもその甲斐がありましたね、はい、そこまでのこう意識の変化といいましょう。
そうですね、そこが本当にやっぱりあの一番大きなところで、
はい、
あとは、まああのまあ、オフィシャルな部分で言うとこのスランゴール州 の知事の方が議会で、あの我々がやったような同じようなあの防災に関するプロジェクトを、うん、この我々が対象としていた4つの地域以外、スランゴール州のその対象地域以外でも今後4年間続けていって、そこにちゃんと予算をつけるということをきちんとあの議会の方でお約束いただいたというのは、やはりあの防災活動に関する、まあ、あの我々 その成果を見ていただいて、それがやはり成果があるものだと、防災ということをやっていれば何かしらまあ将来あのリスクの軽減ができるということを、まあ、信頼していただいたというようなことかと思うので、まあ、そこも本当にあの大きな成果であったなというふうに思っています。
そうですね、はい、なんかこうしっかり蒔いた種が芽を出し始めて、はい、それがどんどん国中に広がっていくといいですよね。
はい、はい、そうですね、あのやはり、まあ、防災というのは本当に短期間であの身につくものではないので、
はい、
あの皆さんが連携してそれこそ本当にそこに地に足をつけてあの気長に少しずつあの広げていくべきものなのかなというのは非常に実感しました。
なるほど、はい、今朝は東南アジアにおける防災対策としてまずはマレーシアについてご紹介いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。